大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。今週もよろしく。大岩健一です。雨が降れば警報が出るほどで、晴れれば蒸し暑い、そんな日が続いていますけどね。さすがに信州だけあって、窓を閉め忘れて寝ると明け方寒くて目が覚めてしまうなんてこともありましてね、危うく風邪をひきそうになりましたよ。あなたは大丈夫ですか？そんなことありませんか？まだしばらく不安定なお天気が続きそうですけどもね。そういえば今週の火曜日ですね、私この夏初めて早くもミンミンゼミが鳴いてるの聞きましたよ。まあ普通の年だったらば、梅雨明け前の7月半ば頃からニーニーゼミが鳴き始めて、その後アブラゼミが加わってね、ミンミンの声が聞こえてくるのは8月になるかならないかって頃だと思うんですけども、やっぱり今年は早いですね。例年よりは 2,3 週間早いと思いますよ。なんか暑い夏が長くなりそうな気がして、あんまり嬉しくないんですけどもね。そうそう、虫というと、先週この番組が終わって電車に乗って松本へ帰ったのが夕方6時過ぎだったんですけども、いつも車を置いているところまで戻ったらば、右前輪のタイヤの手前で何やら小さくて黒いものが仰向けになっているんですね。弱々しく足を動かしているんですけども、あれなんだと思ってしゃがんでよく見たらばクワガタだったんですよね。それを手に取ってみたら、なんと小さめではありましたけども、久しぶりに見るミヤマクワガタでした。いや、ちょっと嬉しかったですね。なぜかって言いますと、まあ子供の頃、普通の男の子はカブトムシやクワガタを捕まえては飼育箱に入れてね、ひと夏飼うなんてことは何度か経験してると思うんですけども、私はカブトムシよりもクワガタの方が好きなんですね。だってカブトムシって一種類しかいないでしょ。それに比べるとクワガタは、よくお店で売られているノコギリクワガタの他にもいろいろありまして、平田クワガタとかコクワガタ、いくつも種類があるんですけどもね。中でも私にとってのキングオブクワガタはミヤマクワガタなんですよ。まあどこがいいのかちょっと口で説明するのは難しいんですけどもね。頭の部分に角のような厚みがありましてね、それがかっこいいんですよ。とはいえ、考えてみると、今我が家には虫の飼育ケースもなければ、餌にする昆虫ゼリーなんかもホームセンターあたりで買ってこなきゃいけないし、とりあえず家に持って帰ってボール紙の箱の中に蜂蜜を吸わせたティッシュを入れて一晩過ごさせたんですけどね。翌朝見たら、最初に見た時よりも随分元気になっていましたんで、ちょっと車を走らせて少し家から離れたところにあるクヌギやどんぐりがある林に放してやりましてね、スタスタともう木の幹へ登っていって、その姿を見てなんか嬉しくなりましたけどね。一晩だけでしたけども、ちょっと童心に帰らせてもらった気分でした。この後何か恩返しに来てくれないかと密かに思っているんですけども、きっと何もないでしょうね。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。聞こえてきました今週の1曲目、山下達郎さん96年の曲です。ドリーミングガール。今大相撲の中継があるんで再放送が中断していますけども、96年の朝ドラ、松嶋菜々子さん主演のひまわりの主題歌でした。今週の1曲目は山下達郎さんのドリーミングガールでした。
蔵出しコレクション。
さっきも私 NHK で今夕方かつての朝ドラのひまわりを再放送してるけど、大相撲中継で中断してますよなんて話をしましたけどね。まあそんな風に私 NHK のテレビの番組のことをよくこの番組でも話題にしますけども、普段よく見ているのはその朝ドラと大河ドラマの他に、そうですね、チコちゃんとカネオくん、これは結構好きで見てますね。そのカネオくんですけどもね、正式な番組名が有吉のお金発見突撃カネオくんというのは、今回調べてみて初めて知りました。そう喋っていても多分暗記はできないと思うんですけども、さてそこで今週このコーナーでかける曲なんですが、そのカネオくんの番組の司会をしている有吉弘行さん、そう、彼はひろゆきではなくてひろいきって読むのも珍しいと思うんですけども、かつてお笑いコンビの猿岩石の片割れだったことは有名ですよね。特に今から26年前の1996年、 当時大人気だった日本テレビのバラエティ番組すすめ電波少年では、まだ若手だった猿岩石の2人がユーラシア大陸横断のヒッチハイクの旅っていうのをやりましてね、その企画が大当たりして猿岩石はブレイクしましたよね。そういう勢いで CD なんかもいくつか出しているんですけども、今日はその猿岩石として出した曲を一つ聴いていただきましょうか。有吉弘行さん、1974年昭和49年の5月、広島市の東隣にある熊野町という町の出身で、今年年男、虎年の48歳です。地元の高校に通っていた頃にテレビの番組の企画で公開弟子審査会というのに応募しまして合格してね、オール阪神巨人の巨人さんの弟子になるんですけども、しばらくして兄弟弟子と喧嘩して怪我をさせてしまって巨人さんの元を去ることになるんです。そこで一旦ふるさとの広島に戻った後、幼馴染だった森脇和成さんを誘ってお笑い芸人を目指して上京したのが1994年です。そしてかつて2ビートや山田邦子、片岡鶴太郎などが所属していた老舗の芸能事務所太田プロのオーディションに合格しまして、正式に猿岩石としてプロデビューします。そして2年後にさっき名前を出したすすめ電波少年のユーラシア大陸ヒッチハイクの企画に抜擢されて人気者になるわけですけども、その後肝心のお笑いの芸の方では評価されず、あっという間に仕事がなくなってしまったんですね。その後2004年に猿岩石は解散。一人になった有吉さんは先日亡くなったダチョウ倶楽部の上島竜兵さんに世話になったりして、いわゆるピン芸人としての仕事を始めるようになったりして現在に至るっていうのは皆さんご存知の通りなんですけどもね、奇跡の再ブレイクとも言われましたが、本人曰く天狗になっていたという猿岩石時代に初めて出した CD はすすめ電波少年でブレイクした1996年、あのチェッカーズの藤井フミヤ、直行兄弟の作詞作曲という白い雲のようにが100万枚超えのミリオンセラーを記録しているんですね。そして1999年最後に出した CD はテレビドラマの主題歌に起用されたこんな曲でした。1986年の渡辺美里さんのビッグヒットのカバー、猿岩石の歌うマイレボリューション。こうやって聞いていてもどっちが有吉さんでどっちが森脇さんなのか声が分かんないですね。私彼らがテレビで歌歌ってるところって見たことがなかったと思うんですけどね。今週の蔵出しは当時まだ20代半ばだった猿岩石のマイレボリューションでした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は是枝裕和監督が韓国の俳優とスタッフで作った新しい作品ベイビーブローカーです。是枝監督といえば万引き家族をはじめちょっと社会派で、見た人はいろいろ世の中のことを考えさせられたり、でもそれをハイレベルなエンターテインメントとして完成品にしているという今日本を代表する映画監督の一人ですけどもね。前作はカトリーヌ・ドヌーブをヒロインに据えてフランスで撮影した作品でしたけども、そんな風にもうグローバルな存在と言ってもいい人ですよね。それが今度はアジア映画として初めてアカデミー賞の作品賞を獲得したあのパラサイト半地下の家族のお父さん役をやっていたソン・ガンホを主役に据えています。このベイビーブローカー、今年のカンヌ映画祭のコンペティション部門にノミネートされまして、そのソン・ガンホが最優秀男優賞に選ばれているんです。ちょっとうだつが上がらない影のあるおじさんをやらせたら確かにうまいですしね、コミカルなところもありますし、その他にもかつて是枝監督が空気人形というまあ不思議な雰囲気の作品を作ったんですけども、そこでヒロインを務めたペ・ドゥナが今回は刑事の役でたっぷり出演しています。物語のスタートは韓国の港町プサンなんです。古びたクリーニング店の親父ソン・ガンホ扮するサンヒョンは借金を抱えていました。そこで児童養護施設の出身で今も教会が慈善事業として運営する施設で働いている青年ドンスと手を組んで、赤ちゃんポストに預けられた乳児を盗んで子供を欲しがっている夫婦に売り渡すベイビーブローカーを裏稼業にしていました。ある雨の降る夜、その赤ちゃんポストの前に二十歳前後の若い女ソヨンが赤ん坊を置き去りにしていきます。サンヒョンとガンスがその子を連れ去った翌日、 思い直して赤ん坊を返してほしいと戻ってきたソヨンがサンヒョンとガンスの存在を突き止めて、彼らが子供を売っていることがバレてしまいます。どうせ一度は捨てたんだからと開き直ったソヨンは、赤ん坊をなるべく高く売りたいと考え始めて、サンヒョンとガンスに手を貸すことになります。そして3人は連れ立って子供を買ってくれる夫婦探しの旅に出るんですが、すでにサンヒョンとガンスは2人の女性刑事にマークされていまして、人身売買の容疑で現行犯逮捕をするために尾行されていたんですね。ソヨンと赤ちゃん、それにサンヒョンとガンス、さらに途中でかつてガンスが育った施設に立ち寄ったところ、サッカー好きの10歳の男の子も合流しまして、国道沿いの安いホテルに寝泊まりを続けるうちに、5人はなんとなく家族のような気分に思えてくるんですけども、というように全く全員血のつながっていない家族のような存在を描いた万引き家族を思い出させるような展開もあるんですけども、やはり犯罪である以上2人の女刑事は彼らに同情しない、そういうスリリングなところも見どころの一つです。是枝監督は実際に児童養護施設で育って親の顔を知らない子どもたちにも詳しく取材をしていましてね、奥行きのある力作と言えるでしょうかね。今回も是枝ワールドの作品を見た後のいつものモヤモヤ感がしっかり残りました。今週ご紹介した新作映画は是枝裕和監督が韓国で撮ったベイビーブローカーでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。昨日7月15日金曜日から提携している駐車場の長電権堂パーキングと権堂パーキングセンターの駐車場サービスが拡大します。今まで通り大人料金、会員料金の方はもちろん、これまでサービスの対象外だったシニア料金や夫婦50割引、レディースデー料金などサービス料金の方も、また1時間のみのサービスだったレイトショーの時間帯も2時間半分の駐車場サービスを付与できるようになりました。詳しくは劇場スタッフにお尋ねください。またただいま1階の売店では期間限定、数限定でブラックペッパー味のポップコーンを販売しています。ドリンクとのお得なセットメニューもご用意していますので、ぜひこの機会にご賞味くださいね。そして劇場にお越しの際は引き続き飲食時以外はマスクを着用していただくことや、手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など、新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。新型コロナ対策の一環としてシアター内は常に換気設備が稼働しています。どうぞ安心して映画をお楽しみください。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ、
今週のこのコーナーは、はい、この懐かしい BGM で始まりました。後に小説が原作の大作とか、薬師丸ひろ子、原田知世主演のヒット作をたくさん世に出した角川映画の第一作、1976年昭和51年公開の犬神家の一族のテーマ音楽です。角川書店といえば出版業界では老舗なんですけどもね、当時の社長角川春樹さんが、本を売りたい、たくさんの人に小説を読んでほしいと考えた末に、映画を作って話題にするといいんじゃないかと、まあ逆転の発想って言いますか、もちろん映画を作れるだけの資金があったからこそできることではあるんですけども、この横溝正史を皮切りに、その後片岡義雄、森村誠一、赤川二郎といった作家たちの小説が80年代にかけて次々映画化されていきましたよね。その角川映画の第一作が横溝正史原作の推理小説を映画化した犬神家の一族だったんですけども、当時古くからある映画会社はテレビをライバル視していたもんですから、映画の CM をテレビで流すことは全くしてこなかったんですけどもね。逆に角川春樹さんはテレビで大量に CM を流して本と映画を同時に宣伝するという大胆な手法を取ったんです。映画の制作資金もたっぷり使って、監督もキャスティングも有名どころを揃えまして、監督は市川崑、主役の金田一耕助には石坂浩二、その他主な出演者は三國連太郎、高峰三枝子、草笛光子、三木のり平といったベテランから、青井照彦、島田陽子、坂口涼子など当時それなりに人気があった若手も多く出演しています。印象的って言いますか、ショッキングだったのは、あのポスターにも使われた湖の水面から突き出した死体の2本の足ね。 あれはロケ地が青木湖だったんですけども、足の主は地元の旅館の若手のご主人だったんだそうですよ。当時はどこでロケされたかあんまり話題にはなりませんでしたけども、青木湖以外にも例えば金田一耕助が逗留する旅館は柵にある宿屋さんだし、その街並みは上田の市街地の北国街道沿いで撮影されていますしね。大滝秀治さんが宮司をやっていた神社は大町にある国宝の西名神明宮で、一族が集う大広間のある古い家は安曇の豊品に今も残っています。当時は水煙酒造という造り酒屋の屋敷だったんですけどもね。そしてラストシーンで金田一耕助が東京に帰る駅は篠ノ井駅でロケされるなど、ほとんど長野県内でのロケだったんですね。劇中の音楽とか主題歌にも力を入れていたんですけども、この BGM で使っている曲は映画の内容とは違和感がある愛のバラードというタイトルがついているんですけども、作曲はテレビアニメのルパン三世や、この後角川の人間の証明のテーマとか野生の証明の主題歌の戦士の休息を作曲した大野雄二さんです。そして実はこの曲には歌詞がついているものもあったんですよね。作詞は横浜黄昏をはじめたくさんのヒット曲を生んでいる山口洋子さんで、歌っているのはシャンソン歌手の金子ゆかりさんでした。レアな音源のそれを聞いてください。2006年には松嶋菜々子を中心にリメイク版が作られていまして、私こっちも見ているんですけどね、おどろおどろしさは前作にはかなわない。金田一耕助さんはちょっと老けた石坂浩二さんがそのまま出ています。今週のタイムスリップムービーヒッツは犬神家の一族愛のバラード、金子ゆかりさんの歌でした。では今週もリスナーの皆さんがメールで送ってくださったメッセージをご紹介していきますよ。まずは中心地方から電車で長野へ通っていらっしゃるアルプス車窓さんです。今週は土曜勤務ですのでエアチェックで楽しませてもらいます。以前のように突然雑音が入って聞けなかったなんてことにはなってないでしょうね。今日は大丈夫でしょうかね。このメールを出している12日の夜8時過ぎは大雨で運転再開の見通しがつかない長野駅の電車の中です。火曜日の夜そうでしたね。その後夜遅くなっても無事にお家に着けたんでしょうね。豪雨や台風のシーズンは気をつけないといけませんね。明日は平常に戻って大岩さんの松本長野の行き来が通常であることを願っています。そうそう、そういうお天気の後は当日の朝まずチェックするのが JR の運行と、それがダメなら車なんで高速道路や国道19号の情報をネットで把握しますね。これまで2回ぐらいそんなことありましたけども、インターネットの情報って役に立つなぁと改めて思いますね。ご心配いただいてありがとうございました。無事水曜日今こうして録音しています。そしてこちらのメッセージは直接長野グランドシネマズに届けてくださいました。お久しぶりの長野市の高田人さんです。6月の初めから生活のサイクルといいますか生活スタイルが変わりまして、今までのように週末はゆっくりというわけにはいかなくなりました。そうだったんですか。どうしたんだろうとは思っていたんですけどもね。番組はタイマー予約で録音してますが、聞けるのがだいたい水曜日の夕方になってしまい、メールするにもタイミングが悪くてついつい諦めて聞くだけのリスナーになっています。白井貴子さん、佐々木勲さん、所ジョージさんなどお便りやリクエストをしたかったんですけど参加できずという、じくじたる思いというか痛恨の極みというか、いやいや、先日久しぶりにグランドシネマズに行って新ウルトラマンを見たんですが、水曜日のレイトショーだったので白い箱へのお便りは入れずに帰ってきてしまいました。ところで以前大岩さんがピンクピクルスのレコードが見つからないとおっしゃっていたのをふと思い出してヤフオクで探してみたところ、激安の出品があったんで急ぎ落札しました。心配されるといけないのであえて記しますと、他のものと合わせて6枚で運10円でした。うわーすごい、在庫一掃セールですかね。割とレコード CD は業者が出品している場合が多いですもんね。送料を足しても缶ビール1本分ぐらいですし、自分では再生機器、あ、レコードプレイヤーのことですか、持っていないので聞けませんから返却も不要です。役立てていただければ幸いです。以前の生活スタイルに戻るまで少し疎遠になってしまいますがお許しください。番組は毎週聞かせていただきますと、レコードをお届けくださった時に一緒にメッセージを添えていただいたんですけどもね。いやいや、ありがとうございます。インデックス、今週は歯でサザンオールスターズの原優子さん、原坊ですから来週は火の番ですからね。 3組3曲で行こうと思っていた中に候補としてピンクピクルスは入っています。まさに渡りに船。来週の日の3組3曲は一つこれで決まりましたねありがとうございます。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。 FM 善光寺のホームページから直接送れますよ。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。リクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野大通りおなじみのシネコン長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。映画をご覧になった後、2階のゲートを出たところの左手ですね、ガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど白い箱に入れといてください。今週はその箱の中から2つメッセージご紹介しますね。まずはラジオネームあこちゃんとお書きですから女性でしょうかね。峠を見に来ました。まだ1日1回ですがやってます。母が長岡の出身でしたので河合継之助の話は少し聞いていましたが、母が子供の頃は米百俵の精神の教訓を学んだそうですよ。その後太平洋戦争もあって私が生まれてこうして生きていること感謝ですと。小泉純一郎さんが総理大臣だった時に米百俵の精神でなんてことをね言って、それも長岡の話だというのは私その時初めて知ったんですけども、河合継之助の名前が有名になったのは司馬太郎さんの峠という小説が世に出たことのようですけども、太平洋戦争といえば山本五十六、彼も長岡の出身なんでしょ。そういうつながりをあこちゃんさんは映画で感じられたってことですね。続いてはラジオネーム香取娘さんです。香取といっても夏ですから香取線香の香取ではなく、香取慎吾さんと同じ香取ですね。少し前に大河への道を見てきました。中井貴一さん主演でもうちょっと長く行くかなと思ったんですけど、割と早めに終わってしまいましたよね。実は私この映画の舞台の香取市で生まれ育ったんです。お、私と同じ千葉じゃないですか。伊能忠敬といえば千葉県の生んだ偉人の一人でね、私が子供の頃は佐原市と言っていましたけども、平成の大合併でしたっけ、香取市になりましたけどね。小学生の頃ランドセルを背負って通った通学路や街並みがたくさん映ってて、あの頃は木造だった市役所がまあ大きく立派になっていてびっくりでした今も実家にいる兄に見たよって言ったら、北川景子ちゃんみたいな市役所の職員はいないけどねと失礼なことを言ってました。そりゃ香取市だけじゃなくて全国の市役所、町役場、村役場には北川景子並みっていうのはなかなかいないですよ。逐一調べたわけじゃありませんけども、映画は予想以上に面白く感動でした。中井貴一さん、いい役者さんですね。じっくり見て改めてファンになりました。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲、もうイントロ聞こえてきましたね。今週はまだ洋楽がかかっていないので、暑い夏にちょっと爽やかな雰囲気をっていうんで、ランディ・バンウォーマーが歌っていました、アメリカン・モーニング。もともとは1979年に出た曲だったんですけども、日本で87年に AGF かなんかのコーヒーの CM ソングに使われたと思うんですけどね、それで日本では売れました。ランディ・バンウォーマーのアメリカン・モーニングでした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は10巡目の歯です。これまで歯は橋田則彦さんの3つのバンド、シューベルツ、クライマックス、エンドレス、3曲やったのが1巡目で、その後はバンバヒロフミさんとバンバンの曲、そして浜田翔吾、原田智代、ハイファイセットにハウンドドッグ、原田真嗣に早見優、前回9巡目がバービーボーイズと3曲ずつかけてきたんですけども、今週はサザンオールスターズのキーボード担当でたまにメインボーカルもやっている桑田佳祐夫人の原優子さんです。確かインデックス佐のサザンオールスターズの時にも彼女がボーカルを取っていた鎌倉物語をかけたと思うんですけどもね、私原優子さん、原坊のほんわかのほほんとした歌い方って結構好きなんですよ。原優子さん、1956年昭和31年の12月横浜生まれで今65歳、 桑田さんよりも1学年下、私より1学年上って、私と比べなくてもいいかもしれませんけどもね、ほぼ同世代なんですね。横浜のお嬢様学校といわれるフェリス女学院高校の頃からバンドを作ったりしていたんですけども、青山学院大学に入った後、一つ先輩に桑田さんが入っていた音楽サークルに参加しまして、彼が歌って演奏するディープパープルなどの曲に聞き惚れてしまい、桑田さんもハラボーのエリック・クラプトンの曲を演奏するそのうまさに舌を巻いたほどだったんだそうですよ。そしてサザンは1978年、昭和53年ですから、ハラボーが大学4年生の時に勝手にシンドバッドでデビューしまして、レコードが予想外と言ってはなんですが50万枚も売れる大ヒットになって人気バンドになります。2年後の80年に出したサードアルバムタイニーバブルスには、原優子ボーカルの初めての曲私はピアノが収められているんですが、この曲はもちろん高田瑞江さんがカバーしましてね、それがヒットしたことで評判を呼んで、翌年81年にはサザンとは別という形でソロデビューします。続く82年には桑田さんとの結婚を発表して、次の年83年に資生堂の CM ソングに起用されたこの曲がソロとして初めてのシングルヒットになりました。レコードセールスは25万枚、オリコンのチャートは5位まで上がっています。原優子さんソロの曲1曲目は恋はご多忙申し上げます。インデックス今週の1曲目は原優子さんの恋はご多忙申し上げますでした。ここまで名前を出した曲、私はピアノにしても今の恋はご多忙にしましてもね、作詞作曲ともに桑田佳祐さんがやっているんですけども、1985年、昭和60年からは原優子さん産休に入りまして2年間活動を休むんです。その間に曲を書き溜めたんでしょうかね。ソロとしての活動を再開した後はシングルの曲を精力的にリリースしています。1988年、昭和63年の春には自身の作詞作曲でこんな曲を出しています。原優子さんソロの2曲目は春待ちロマン。オリコンのチャートでは17位まで上がってそこそこのスマッシュヒット。原優子さんの2曲目は春待ちロマンでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は原優子さんのソロの3曲をお送りしています。出産の後87年から出していたシングルのまとめと、テレビアニメやわらの主題歌やエンディングに使われた曲、そして新曲を入れたベストアルバム的な2枚組マザーが91年ですから平成3年に出ますと、この年のレコード大賞の優秀アルバム賞に選ばれています。じゃあ3曲目はその中から JR 東海の CM ソングとして多くの人の耳に触れた曲聴いていただきましょうかね。この年91年の NHK の紅白歌合戦にはソロで赤組のメンバーの一人としてこの曲を歌いました。原優子さんの3曲目は花咲く旅路。詩曲ともに桑田さんが作っています。原優子さん花咲く旅路でした。先月6月25日はサザンのデビュー44周年の日だったんですけども、全国紙の新聞に2面を使ったでっかい広告が載っていましたね。原優子さんが秋10月19日に31年ぶりのオリジナルアルバムがリリースされると発表されていたんですけども、タイトルが婦人の肖像ポートレイトオブアレディだそうですが、今週から始まった NHK のドラマ杉咲花ちゃん主演のプリズムの主題歌やばいね愛ってやつは、それが入るよってことぐらいしか情報は出されていないんですけども、ちょっと楽しみですね。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週はソロの原優子さんの3曲でした。最後の花咲く旅路は昭和に3年遅れましたがご容赦ください。最近このコメント多いんですけどね。ということで来週は日に行きます。日はこれまでピンクレディ、ビートたけし、日吉耳に光源氏、ビリーバンバンと、ここまでは3曲ずつかけていたんですけども、6巡目はヒデとロザンナ、平尾正明と畑中陽子、ヒロシ&キーボーと男女のデュエットソングをかけまして、7巡目広田美恵子、8巡目ピンキーとキラーズ、3曲ずつかけたんですけどもね。9巡目はまた3組3曲に戻って、尾藤勲、ヒストリー、平山美希の3曲だったんですけども、 来週はさっき高田人さんのメッセージのところでちょっとご紹介したように、日で始まる名前の歌手やバンドの3組3曲、一つはピンクピクルスという70年代の関西フォークの女性2人組決まっているんですが、あとはやはり女性デュオ、空飛ぶ怪獣を呼ぶ歌を歌っている小美人とか、70年代の終わりに女子プロレスのアイドル的なスターとしてレコードを出した2人組いましたよね。来週のインデックス日、メッセージやリクエストありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。長野市の日本いちごの山さんのメッセージをご紹介します。猛暑でクーラーの効き方はそれぞれで、あちこちで物議を醸していることと思います。クーラー効きすぎで長袖を持っていくという夫と、あ、会社結構冷房効いてんだ。何を贅沢な。クーラー壊れて灼熱地獄で書類書いてんだぞという息子。壊れましたか。弱、中、強で強にしすぎたのかな。フル回転でね。私の車もいつエンストしても不思議ではない状態になって、あ、先週のメッセージの続きですね。車屋さんに相談に行ったら、もう乗ってはいけません。をズバリと言われましたね。注文した車が思いのほか早く今月の末には届く予定が立ってよかったじゃないですか。その日急に台車に荷物を積み替えて、思いがけない愛車とのお別れになってしまいました。ちゃんと掃除して洗ってあげたかったわ。ぐす。せめて別れ際ぐらい洗車して中も掃除してっていう気持ちわかりますね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。また来週のこの時間まで、さようなら。